今週もふつおたを読みたいと思います。
はい、
どうもグリークラブ部長です。
なんだそれ。
では読みます。
はい、スルーかい。
ラジオネーム装飾系ガンジーさん。
はい、ありがとうございます。
たくやさん、ブライトさん、こんばんは。
お、こんばんは。
先週の競馬事業仕分けのコーナーで読んでいただいた音なし厩舎の牝馬ですが、
お
レッドアバンスいますよ。
あ、なるほどね。
お忘れにならないようにお願いします。
なるほどなるほど。
それではさようならんぼう、怒りのアフガンってことでね。
まあじゃあ一個言わせてもらっていい？
はい。
チューリップ賞使うんじゃねえバカ野
郎。怒ってる怒ってる。じゃあなおさらこれは当たりですね。
はい、以上です。
いや僕もね、これ言われた時にね、そうだレッドアバンスのこと忘れてたと思って、すいません装飾系ガンジーさん拾えなくて。ずっと装飾系ガンジーさんはレッドアバンスのことを言い続けてくれてたのに、おとなし厩舎の牝馬ってところでピンとこなかったっていうね。しかも僕、
ね、
桜花賞オークスどっちも20丸だったのに。完全に忘れてましたよ。一応
いました、ね、
ガンジーさんもエルフィン1着、桜花賞オークス7着、メジャーエンブレム、うん、シンハライト不在の秋華賞5着、6月に入って1000万下に高級した名品ですって書いてますからね。忘れてました、すいません。次から気をつけますんで。
はい、
はい、常にレッドアバンスのことを頭に入れて、メールの方を読みたいと思いますんで。はい、じゃあ次行きます。ラジオネームニセタクヤさん。
ほ、
こんばんは、エルドバッハ。気に入ってますねこれ。
お前な。
先週のサクセスブロッケン問題についてですが、
うん、
あ、これはあのサクセスブロッケンが関西弁キャラだっていう話をしてたんですけども、
うんうん、
JRA のページでは、ダービーで最下位やった俺が府中で誘導馬になるなんて思いもよらへんかったわ、いっぺんでええからダービーの先頭誘導やらしてくれへんかな、なる文章が紹介されてますってことで。
ほう。
ちなみに猫パンチは馬のくせに語尾ににゃをつけて話していますっていう。どうですか高橋さん、いりますかいりませんか事業仕分け。
うん、まああの一つ言えることは、
はい、
センスね。
それがあのお役所仕事の限界でしょう、
ね。まあこれいらんよね。
NHK の人が考えてるみたいなもんでしょ、だから。
そうでしょうね。
うん、紅白を変にバラエティー色入れようとしてクソつまんねえみたいなのと一緒で。
そうですね。
はい、そういうのと一緒でしょ。うん、
まあいらないです。
おー、決定。
はい。
はい。追加しときます。
はい。
ということで関西弁を喋りそうな馬ですが、
うん、
ステイゴールド、ヒシミラクル、なんでやねんあたりで勘弁してください。
お、ヒシミラクルね。
ではあまり面白くないネタで失礼しました、安強し。
うん、まあ田安強の方が面白くないね。
かっここいつも関西弁っぽい。
ああ、
田安強か。
あ、ははははは、小島貞弘やからね、
関西ですからね。
そうですね。
じゃあ次いきますよ。
はい、
ラジオネームザッツマンさん。
はいはい。
こんばんは、安田記念以外はほぼほぼ馬券外してるザッツマンです。今週は宝塚記念ですね。
はい、
僕は本命ゴールドアクターにしようと思っています。もしよろしければお二人のこの馬への評価を聞かせてください。
はい、
あと対抗ミッキーロケットにしようと思っています。この馬の評価もお聞かせいただけると嬉しいです。
なるほど。
お二人の評価次第では余裕で本命対抗を変更しようと思っています。自我が一切ありませんので。ということで今週の M ラジも楽しみにしています。
はいはい。
現在放牧に出している下の娘ですが、最近 S っぽさが出始め、エムラジ調教に向け大変楽しみな雑マンなのでしたってこと
で。はいはい。
まあ奥さん S 系だっつってましたからね。
そうですね。
まあ娘も S でしょう。
でしょう、多分ね。
はい
はい、暇なんで。
はい、 S の娘は漏れなく S ですから。
そうやな。
ただでさえ何もしてなくても S 要素は付与されるのにもかかわらず、もう血統が S だともう絶対 S しか生まれませんから。
そうやね、シーザリオの子供も S だしね。
ド S ですね。
り系系バスロン M ラジ
ー。はい、改めましてどうも M ラジでございます。タクヤです。
ブライトです。
はい、中途半端な時期になるんですかね、一応上半期最終戦、
はい、
宝塚記念ということになっております。じゃあ本日も頑張っていきましょう。この番組は今井正弘氏が発見さ競争馬の法則である M の法則をもとにブライトミオタクヤの3人が競馬予想を繰り上げちゃうという楽しいラジオ番組です。それでは宝塚記念いってみましょう。あれ、何も言わへんね
何も思いつきませんでした
ありがとうございました。
頑張れ人ぞターゲット
まとまり系競馬サロン M ラジ。この番組は雨予想をしたにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ
イエーイ。はい、第何回 ?58 回宝塚記念となっております。ブラさん、思い出の宝塚記念は何ですか？
いいレースだったなと思ったのはアドマイアムーン。
おお、
あの大激戦、
川上プリンセスつえーって言ってた、
ね、そうあれで騙されたでおなじみのねそう、あれは騙されますよ。
そうですね、
あの後買いまくっちゃいましたもん全然馬券こんねえわあいつ
そっかそっか、ムーンサムソンか。
そう、ムーンサムソンポップロック、
ポップロックね。
はい、
なるほどなるほど。もう僕はもうあのわかりますか、
メジロライアン。
ライアンはあのなんていうの、感心させられたですよね。よし、もう思い出はやっぱりあれですね、マーベラスサンデーですね、やっぱり。
ああ、好きですもんね。
うん、僕はもうこのままのサンデーサイレンスではスペシャルウィークにと同格やと思ってる馬なので。
サンクではどうですか、同格ですかネバブションスマートギア、
いや、母知事に入って、なんだ、レッツゴー同期出てるやん。
あ、そうか、出てますね、レッツゴー同期そういえばそうでした
そうやね、マルト
クシルクフェイマスいますよ。
おお、弱えスペシャルウィークはあれよな、まあ、一応ブエナ出てるし、
まあ牝馬ですけどブエナ出てますから、
うん、
ブエナシーザリオ出てますから。
そうですね、
はい、
リーチダクランぐらい。
そうですね、ボーバーだとゴールドブリッツ。
あ、ゴールドブリッツじゃなくてね、
リーチザクラウン、ローマンレジェンドぐらい、
うん、おー、ダートね。
はい、
なるほどなるほど、まあ、そんな感じの宝塚記念で、なっております。
はい、
一応今回はですね、想定の人気も出てますので、そちらの方から発表していきたいと思います。
現時点での人気出てますよ。
はい、
いいですか。あ、
ごめんなさい、そうね、現時点で、はい、いきますね、はい、
1番人気北サンブラック 1.6 倍、
お、
2番人気サトノクラウン 7.4 倍、3番人気シャケトラ 8.5 倍、
うん、
4番人気ミッキークイーン 9.6 倍、
うん、
5番人気ゴールドアクター 11.6 倍、
うん、
6番人気シュバルグラン 14.7 倍、7番人気ミッキーロケット 17.8 倍、
はい、
8番人気レインボーライン 20.3 倍と。
はい、ありがとうございました
はい、
それではですね、上半期最後の G1 宝塚記念の方面へ打っていきたいと思います。よろしいですか？
はい、
はい、じゃあ発表していきたいと思います。宝塚記念の本命いきましょう。せーの、ドン。それではお二人の見解出ました、ブラスさん本命サトノクラウン、タクヤ本命北サンブラックというふうになりました。よいしょ。それではですね、北サンブラックですか。僕は初めてかな、本命打つのは。
初めてじゃないですかね。
ですね、
はい、
ですね、まあ強いですと言ってしまえばそこまでなんですけれども、よいしょ、この馬ですね、おそらく今回、まあ、ダービーちょっとまあ完全なしとして、それ以外のレースではおそらく一番今回は苦しい臨戦だと思います。
はい
はい、で過去にまあ菊花賞からの短縮で、逆ショックですかね、逃げての3着で、宝塚からの天皇賞の時もですね、ペース上がっての短縮で逃げてのハイペースでの3着、
うん、
で、大阪杯ハイペース G1 格上げされての、逃げ、1着で天皇賞スーパーレコードからの今回短縮の宝塚となるので、過去の負けた時のパターンに比べても今回おそらくきつい臨戦だと思います。で、この馬ですね、やっぱりこういう辛いと言われている局面ここまで多々ありました。
はい。
でもそれはやっぱりことごとく退けてきている馬です。で、今回小頭数なので、この馬にかかる圧は多頭数よりかは多分軽減されると思います。
はい。
で、ここの場面に来てやっぱ外枠を引きました。
はい。
で、これは僕にとってはその 北さんにとっては非常にいいことだと思います。外からかぶせられてというようなこともないので、一応リズムよくある程度走れると思います。なので、これだけ変な話も僕のその負ける負けると言っていたものをずっと覆してきた馬なので、じゃあ一番きついであろうとこの今回の、局面ですよね、これも覆してみろという意味で20まで落ちます。
うん、
うん、あとブライトさんは今回北さん評価下げましたよね、前回本命だったんで、
はいはいはい、
僕それは非常にいいことだと思うんですよ。
お、
理由は前回評価をして結果を出してる人なんですね、ブライトさんは。
あ、はいはいはいはい、
ね、っていうことは前回評価できてる人っていうのは、
はい、
今回評価下げてもいいと思うんですよ。
なるほどね、はいはい、
うん、でずっと評価をしてない人で、
はい、
今回も評価してなくて、
はい、
ここで負けたから、
はい、
ほれ見ろ飛んだとは言いたくないんですよ僕は絶対に。
あ、はいはいはいはい、
うん、だから僕にはもうこんだけ覆されてきてる馬なので、今回は本命にしてここも覆してみろというような意味です。
あ、
はい、でそれをしてくれる馬だというふうに今は思ってます。
はい、
はい、
僕ねこれ怒られるかもしれないですけど黒三角ですね。
うん、
このヘタレね。
いやでもねやっぱりね一番危険な場面だと思うよ。
いやね迷ったは迷った、最初はずっと北さんで行こうと思ってたんですよ。だけど、うん、まあ、僕は前回20丸にして一応一着だって初めて、
うん、
こいつ20丸して一着だったんで、
うん、
もうなんか僕の中で成就はそこで
わかるわかる
されたので、
わかるわかる、
もう別に全部外してもいいかなっていう心持ちではいるんですけど、
うん、だから僕は今回な皆さんがな切りって言ってもいいね全然。
はいはいはい、
もうあなたは前回ちゃんとこの場のことを評価してそれをちゃんと結果出しさせてた回に全然いいね。
僕はねジャパンカップでも大阪杯でも20丸するチャンスはいくらでもあったのにもかかわらず、
そうそうそうそうそうそう、
なんで20丸できなかったのかなって悔しくなって、うん、もう春天ではもう逆らわないと思って、
うん、
やっと20丸打って、あ、
うん、
1着だったのがすごい嬉しかったんですけど、うん、今回はねだからあんまりだから疲労とかは言いたくないんですけど、
うん、
でもやっぱりこの馬はやっぱり延長の方が安定感ある馬だとは思うんですよね、
うん、
自分の中では、
うん、
延長でゆったりして前行くっていう形の方がまあ、
うん、
あの他に追随を許さないっていう感覚は持ってるんで、
うん、
大阪杯はまあ休み明けっていうのがあったからっていうのがあったんで、うん、で今回 G1 で初めて1倍台になるんですよね多分この馬。
そうですそうです、圧倒的人気は今回初めて
なん
よね。
そう G1 だと初めてなんで、
うん、うん
うん、で逆に頭数減る方が僕は目標が見に行っちゃうかなっていう感覚があるんですよね。一応前走もやっぱ佐藤のダイヤモンドいたんで後ろっていうのもあったから、もう今回完全に一強じゃないですか。もうだからもう目標はこれっていう感じなんで、
うん、
まあ、あとは周りが諦めてくれなきゃいいんですけどね、
うん、
逆に諦めちゃうともう 着狙いだけに徹しようとする人たちいっぱいいるんで、
うん、
まあ、そういうのは困るんですけど、
うん、いやこれな小頭数っていうのもな、僕はさっきは、まあ、この馬にとってはいいって話はちょろっとしたんやけども、
はい、
それは単純にこの馬が圧を受けにくいっていう意味で言ってただけなんやけど、
はい、
実は小頭数になると他の馬も走れるのよ。
あ、なるほどね。
うん、
はい、
で他頭数になると北さんと対峙しに行くまでにちょこちょことしないといけないことが出てるやんか。
あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
順番上げていくのになんとかかわしたりとかな、
はいはい、
それがやっぱりない分他の馬にも余力は絶対出てくるはずなんさ。
はいはいはいはい、
うん、だから北さんにもいいんだけど、タナにもいいのよね。
うん、
うん、特に今回、 人気になってる上位の馬っていうのはエルっぽい馬が多いやん。
あ、そうですね。
うん、だから余計に、なんていうの、レース全体として北さんが有利っていうわけじゃない。これだけ、この馬だけが有利っていうわけではないっていうことかな。
あとはまあ純粋な道あるもやったことないからっていうのもありますよね、まだね。だから、
そうね。うん、
まあ、それはちょっと、あんまり言いたくないんですけど。
うん。
うん、まあ、どっちかって言ったら重いタイプの方だとは思うんで、
うん、
一応33秒とかでも上がっちゃってますけど。
うん。いや、もう村さんは今回の北さんに関しては何でも言う権利はありますよ。何一番最初に20丸を打ったのがスプリングステークスなわけやんか。
あ、そうですね。はいはいはい。
でしょ？で、それが当たってて、もう一回、だってもうここで本命するの怖いやん。これで止まれたらもう絶対嫌やん。前回だ。
そうですよ。
そうでしょ。で、はい、そこで本命って来たわけやんか。
はいはいはい、はい。
やっぱそれは評価できるよ。
そう、うん、あのね、やっぱりね、穴に20丸打つよりも、
うん、
もちろん来たら嬉しいんですけど、
うん、
一番人気20丸打って1着っていうのもなかなか気持ちいいんですよね、これが。
そうなんよ、そうなんよ。
意外とできないから。
そうなん、そうなん。しかもずっと、何癖つけてたうまいから。
そうそうそうそうそう。
余計に。
余計にね。
わかるよ。
うん。
うん。了解です。そしたら、里のクラウン行きましょうか。
里のクラウンは、まあ、前走絶対走れないタイミングだと僕は思ってたんで。
はい。
で、しかもマイナス12もあったし。
うん。
そう考えると、6着で0秒4差っていうのは、まあ、結構頑張ったのかなと思って、一応まあ、まとまって、その、集団の中にはいたんで、
うん、
まあまあよく頑張ったんじゃないかなって思って、うん、で今回がその大外枠入って非根幹で距離延長でペース落ちてっていう全部条件が向くと思うんで休み明けでって言って、だから苦から楽って意味だったら一番これが楽に感じるんじゃないかなと思ったのがまあこれだったっていう感じですかね。でポテンシャルは一応香港バーズはまあいいとしても、そこから京都記念で連続で来てるってのがちょっとびっくりしたんで、うん、まあ、ここである程度ポテンシャルを見せたかなと思ってるんで、
うん、
なので春天とか使わなかった、一層使わなかったっていうのが大きいんじゃないかなっていう感覚ですね。はい、休み明け合うと思います。
はい
はい。
僕これ一応最後に一応5番手で開きます。
はい。
今はまあ、まさにだと丸々一緒で、多分今回、一番、空から楽を味わう馬がこれだと思います。
はい。
はい、延長の外枠でも文句ないですし、間隔を空けたことも文句ないです。で、これ多分、ドエルですよね。
ドエル。
ですよね。で、それでもじゃあなんで5番手にしたのかと、
はい、
いうことだと思うんですけど、僕的には、これは L なんですけど、ちょっと体力によってるエリアと思うんですね。
はいはいはい、はい。
で、多分その切れるという足のタイプではないので、北さんを倒しに行く一番手になるかなと思ったのよ、この馬が。
ああ、まあそうですよね。
うん。
枠も近いし、人気も2番人気だと。
うん。うん、で、枠に入るまでは、この馬が一番有利だと思います。
はい。
ただし、やっぱりレースをすると、この馬 L なので、自分より強い相手に、食らいつけるのかと。
うん、
でそれをその北さんをガチにやりに行ったときに、この馬を落とせるんかっていうところなんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、例えばそれでもその、まあ、今回北さんが、官庁ではないとしたとしても、
はい、
やっぱりクラウンと北さんとの格差はだいぶあると思うんですね、そもそもの。
はいはいはい。
で今回のレースの中で落とせたとしても、落とした後ゴールまでの余力があるのかどうかっていうのもちょっとやっぱり怖かったんですよ。
はいはいはい。
あ、なんとか頑張って落としたけど、そこからドンと2頭ぐらいにやられたみたいなね。で、まあこれはちょっと僕個人的な見解で勝手にあれなんですけど、弥生賞を買った馬。
はい。
で、皐月賞で掲示板を外した馬。
はい。
で、後々 G1 を買った馬って、
はい。
一応、ロジユニバースだけなんですよね、国内の。
はいはいはいはい。
うん。で、ロジユニバースは超特殊馬場ですよね、あれ。
そうですね。
ね。で、サドノクラウンも一応、香港バーズ買ってるんだけど、これ海外なんですよね。
はいはいはいはい、はい。
だから特殊条件といえば特殊条件なんですよね。
はいはい。
だからガチ条件で、弥生賞を買った後に、皐月賞で掲示板外してるタイプ
の。でも今回も特殊馬場になりませんか？
うん、可能性ある。それは否定しない。
はい。
うん。で、それで、で、 考えていくと、やっぱり格上げのその弥生賞から、なんだっけ、皐月賞っていうのは相性悪いでしょ。
そうですね。
頑張っちゃうとね。
はいはい。
それでも、後々 G1 で頑張れる馬っていうのは、やっぱ掲示板にはおるのよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
うん。だから、クラウンのレベルを考えると、やっぱバランスオブゲームみたいなタイプで、いいラインなのかなっていうのが、僕の中には見えてしまうのよね。
ああ、バランスか。
うん。
バランスか。
うん。
まあ、そっか。バランスではないと思うんだけど。
だから、
はい。
まあね、実際このレース、バランスオブゲームに、三着や破壊に。
あ、そうですね。
特殊条件になって
た。確かに確かに、道ある道ある。
うん、どう言われへんだけども。
はい。
まあ、だから今回、そのレース上で受ける、ストレス、で、あの時はほら、ディープはやっぱり後方から戦いに、
ああ、なるほどね。
ね、まだあれなんですけども、今回はほら、北さん前なんで、
はいはいはいはい。
まあ、そういう意味で、ちょっとやっぱり、まあ、レースの中で受けるストレスがこの馬が一番多いかなと思ったので、評価は評価は、それでもやっぱ切れなかったので、やっぱり、ゲートに入るまでには、この馬が一番有利だと僕は思ってたので、一応5番手には評価します。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。
それでは、以下の収集打ちましょうか。
打ちましょうか。
はい。よろしいですか？
はい。
はい。じゃあ、いかしらし打ちます。せーの、ドン。ほう。
ほぼ一緒じゃないですか。
はい。ではですね、しるし発表していきたいと思います。ブライスさん対抗が、ミッキーロケット。で、黒三角、北サンブラック。で、以下、白三角にミッキークイーン、ゴールドアクター、バツ印にレインボーラインと。で、拓也の方はですね、丸印がミッキークイーン、黒三角、ミッキーロケット。で、以下、白三角2頭でレインボーライン、里のクラウンということになっております。じゃあ、クイーン行きましょうか。こっちの人気になってますよね。僕の方が対抗で、ブライトさんの方が4番手ですかね。やってますね。まあ、ミッキークイーンなんですけども、これタイプ LC みたいなイメージでいいかな？
僕は LC ですね。
ですね。で、まあ、延長で小灯数で外枠で、で、まあ、マイルからなので活性もこのレベル、このメンバーからすれば入ってると思います。で、V ラインですね。で、この馬にとっては多分マイルという距離は忙しいと思うので、まあ、2000メーター前後の延長という意味では僕は全然いいと思いますし、阪神ネタリティ 100% なので、若干パワーのあるタイプなので、有馬記念で、まさかのやりに行くというレースをされたので、
はい、
まあ、そこの経験をこの人が覚えていてくれれば、今回はもう少し下げてくれるというふうに見ているので、
はい
はい、でレース展開的に、北さん行って、ゴールドアクター行って、里のクラウン行っての前に、ある程度 そのパワーのある、非常のあるやつらが行って、やり合って、お疲れ様と誰かが出たところに、昨年のマリア・ライトみたいなってイメージで、ミッキー君に来てくれればいいかなと、
はいはい
はい、若干たるき本願の点はあるんですけれども、ガチでやりに行ったら有馬記念でやるなんてことはもう目に見えてるので、
はい
はい、そういう意味で、少し下げて取り締取りから買い得という意味で僕はミッキー君に対抗しました。
僕もまあ4番手なんですけど、
うん、
タイミングとしてはいいのかなっていう、休み明け丸入っちゃってからのビクトリア×で丸段で丸×丸にはなるんで、うん、でまあ距離延長もいいし、うん、で2走前道ある阪神勝ってるしってことで、
うん、
特に問題はないんですけど、ちょっと4番人気はなと思うんですよね。
わかるわかるわかるわかる、僕もびっくりしたわ、と思ったわ。
これ完全にマリアライトをもう一回買おうっていう人が買ってるって感じだと思うんですけど、
そうなんね、
マリアライトの方が良かったですからね。だからマリアライトよりは評価できないですけど、
うん、
タイミングとしてはいいと思うんですけどね。で外枠も入ったんで、
うん、
だからもう北さんめがけてズゴーンでいいと思うんですけど、
うん、
外から
そうね、
はい、
ちなみに金層牝馬で構想した、まあ、マリアライト、ディラディラじゃなくて
湘南パンドラ、
湘南パンドラもう一度いて、ゴールドシップの2着
あデニムアンドルビ
ー、あゴールドシップの2着だっけ、ラブリーデーの2着だっけ、ラブリーデーの2着か、デニムアンドルビー、
はい、
デニムとかマリアライトよりかはミッキーはまだちょっと軽いよね。
デニムはどうなんでしょうね。
デニム、そうか、デニムはそうか。
デニムってなんか軽さも重さも兼ね備えてますよね。
ああ、そうね、そうね、軽い足
も、
ね。
まあでも鮮度があった時が軽く、あった時は軽いけど、今は、うん、あ今はっていうか、最近は重いって感じなんですかね。
うん、
小判になってからは。
マリアがやっぱり一番重いよね。
マリアはダントツで重いですね。
ダントツで重いよね。
はい。あ あ、そっか、全部ディープか。
うん。
あ、なるほどね。
うん、うん、そうね。
はい。
で、パンドラはまあ、どっちかというと、ちょっとタイプ違うやん。精神力系
は、ね、そうですね。あれは C なんで。
C 系でね。
はい。
じゃあ、皆さん、ミッキークイーンいきましょう。
ミッキーロケットね。
あ、ごめんなさい、ミッキーロケット
い
きましょう。
はい。まあ、大阪杯20丸だったんで、まあ、ある程度強いなっていうのは持ってるんですよね。
はい。
ただ前走がやっぱり出遅れ気味のスタートで完全にもう置いてかれちゃって、
うん、
で11、13、7の V ラインだったんで、
はい、
もう最後詰めんなよって思いましたからね、差を。逆に走れるんかいみたいな。じゃあ道中なんやねんってい
う
感じだったんで、
うん、
最後必死で詰めてたんで、なんか、
うんうん、
なんなのか、京都記念も出遅れてましたし、
うん、
あんまりだからスタートが日経新春杯は良かったですけど、あんまりだからちょっとずぶいとこあんのかなっていうのがちょっと心配っちゃ心配なんですけど、
うんうん、
まあ、だから今回延長になるんで、
うん、
意外とだから体力型っていうか、
そうね、
今までなんかまとまり軽い金亀ちゃんですって感じだったんですけど、
うんうん、
なんかそういうイメージとちょっと違ってきたんで、だんだん、
うん、
なので今だったら延長の方で間隔空けて、だけど外だとちょっとズゴンって感じじゃないから、 LS みたいなこうズゴンって外からの一気って感じじゃないんで、
うん、
まあ、それだったら内枠の方がいいのかなっていう感覚あるんで、
うんうん、
日経新春杯も内だし、
うん
うん、なので、まあ、ちょうどいい塩梅なのかなっていう感覚で、ちょっと前走はがっかりしたんですけど、
うん、
でここで京都記念激走した里のクラウンに勝てなかったわけなんで、
うん、
単純に能力比較で言ったら里の方が上ってなっちゃうじゃないですか、これだけ見ると、う
ん、はいはいはいはい、
なのでそう考えるとちょっと里のより上に取るのはちょっと矛盾してるかなと思って、まあ人気落ちっていうのはありますけど、人気がまだ連続でないっていうのはありますけど、
うん、
でもまあ能力的にはやっぱ里の方が上になっちゃうのかと思って前走で、
うん、
まあ、なので対抗にしたって感じですね。
なるほどね。
はい。
僕、これ3番手ですね。
はい。
正直、これの単勝どんでもいいかなって、ちょっとずっと考えてはいたんですね。
ああ、はい。
うん。まあ、大阪杯で負けて、まあ、タイミング的には動けるタイミングだと思います。で、大阪杯、僕はもう、なんていうんですかね、単純に、その、レースで走ってるリズムを崩してしまってるというイメージだったので。
ああ、なるほど。はい。
はい。だからまあ、やっぱり力は出せてないと。その中でも最後踏ん張って諦めずに上がってこれたっていうところに、この馬の前向きさを感じたので、まあ、今回は前に行けば一度にもかかりますし、
はいはい、
神戸新聞杯の時に、何やダイヤモンドミッキーロケットごときに話す、首さやって言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、後の戦績を見れば、ああ、そらしゃあないわなっていうぐらいの馬になってきてるので、
強かったんだっていう感じです
ね。そういうことですね。これでもだったらこの神戸新聞杯2着で十分ポテンシャルを示してますし、
はい、
うん、で現にね、シャケトラにも勝ってたりしますし、
はいはい、
うん、ただやっぱり一つ気になったのが、その位置取りをかけて前へ行く、ある程度の位置を取るというのは悪くないんですけど、そうすると北さんの圧力のところに入るので、そこがどうかなという意味でちょっと3番手までにしたんですけれども、あとちょっと出遅れもちょっと怖いんでね。
うん、そうなんですよね、うん、癖になっちゃいますからね、うん、出遅れって。
そうなんね、まあ、その辺も加味してやっぱり、まあ、ここら辺が限界なんかなと。じゃあ和田さん、ゴールドアクターいきますか。
ゴールドアクターね、
うん、
これどっちでもいいんすけど。
そうね。
いや、逃げたら面白いかなと思って。
そうそう、もうそれしか出ないやろ。
それしかないです、もう
ね。
だからここ2層である程度そこは見せちゃったと思うんですよね、
うん、
その衰え的な意味で。
うん、
だからもうあとやるにはショックぐらいしかないと思うんですけど、
うん、
逃げっていう選択肢がまだあるんで、もともと先行力ある馬だから、別に逃げようと思えば逃げれるっていうタイプだと思うんですよね、うん、
と思いますね、
はい、で今回頭数少ないんで、
うん、
で北さんは多分逃げたくはないと思うんですよ、やっぱり。まあ、よっぽどスローだったら分かんないですけど、
うん、
基本的にはやっぱり1頭を置いて目標にしつつ早め抜け出しでっていうのをやりたいと思うんですよ、毎回勝ちパターンなんで、これが。それをゴールドアクターがやって、
うん、
で、あんまり北さんが早く来なかったらっていう感じですね。後ろの佐藤のとかの方を意識して、 早めに、まあでもや、まあ、竹はもう考えねえか、人のことは。
そうだ。
そうだよな、もう勝ちパターン確立されてるからな。
うん、
なこと言ったら、マルタ・アザプジに悪いか。簡単に捕まってたもんな、早々に。まあ、
いや、これで、僕だから、皆さん一緒で、やっぱり最後の手はもう逃げしかないと思うね。
はいはい。
完全にな。
うん。
で僕はこのまあの LS で撮ってた人なので、
はい、
やっぱりねちょっと S 死んできてるんやと思うよね。
はいはいはい、
うん、だから完全にって悪いけれどもやっぱり L に寄ってきてるんやと思うのね。
はい、
で逃げるっていう手は悪くないんだけど、逃げるっていう馬にしてはキャラがちょっと違うと思うのよ。
S じゃないからですか。
そうなんです。 S がやっぱ弱まってるんで、なので多分絡まれた時点でアウトやと思うねんわ。
ああ、はいはいはい。
うん。だから、あとはそれを、ノーリさんがどこまでしてくれるかっていう感じだよね。
うん。
できたら、少し離して逃げてほしいんだけど、大逃げまではいらないから、
はいはいはい。
北さんの3馬身か4馬身ぐらい迷うっていうイメージで。
はいはいはい。
うん。それで今、浦さん言ったみたいに、少しでも北さんの仕掛けが遅れたら体力はあるので、
はい。
うん。要は、外から被せられへんかったら、残れる可能性は、大いにあると思うやわ。
でもこの馬やっぱり有馬とかでも早めに来ても踏ん張るじゃないですか結構。
そうね、あので間抜けてきたりもすんねんよね。一応強いのよは。
そうそう、だから今までここに座はちょっと、うん、
そう、そこかなと思って
荒っていうのありますけども、
うん、
やっぱ有馬とかも結構抵抗するじゃないですかこの馬。
するするするする、
だから強いとは思うんですよね。
うん、そうだからそれは全然僕もそう思うんだけど、そのなんていうの、今回さ例えばロケットであったりさ、レインボーラインだったりクイーンであったりクラウンであったりっていうのは走れるタイミングやんか、
はい、
でその走れるタイミングの副平次の中に S 死んじゃってるかもしれへんっていう不安要素があるっていうのが僕の中ではマイナスになるのさ。
まあそこが変えないってとこですよね。
そうなのね。で逃げるっていう手も、まあ、不確定要素になってくるし。
そうですね、ポツンもありますからね、
うん、そっちもあるしな、はい、その場合は、
はい、
だから、ね、一応評価はできひんかったんやけど、今もう皆さん言ったみたいに行ってもらって少し後ろ見てくれればっていうのがあれば、それでもやっぱこの前まで人気するよね。
みんなだから考えてること一緒だと思うんですよね。逃げればと思ってると思いますよ。
そうだよね、
はい、
まあそういうところだと思います。あとじゃあレインボーラインですか。
レインボーラインちゃんね、
うん、
高谷さんの評価高いから。
ああ、これもあれ、レインボーラインね、はい、まあ、僕天皇賞の時も言ってたかな、多分ね個体としてはそんなに強くないと思います。
うんうん、はい、
うん、でまあ短縮で、まあ、多少破壊力アップされると思うんですけど、
はい、
まあ枠がねちょっと7番枠なのでもうちょっとうちの方が良かったかなと思うんだけど、うまく内の方に入って、まあ、圧のややそっと、まあこれね精神力系なのかちょっとまだ微妙ないけども、
はい、
ね、あんまり精神力ステイゴールドであるっていうんであればあんまり圧の外へ行ってしまうのもどうなのかなと思うんだけども、まあねやってきてるレース室がねそういう感じのレースなので、まあいやいや圧の外からその、まあ、得意の着付け、
はい、
みたいなパターンで札幌記念とか菊花賞とかのようなレースであれば、まあこの馬も今回ストレス疲労ないので走れてもいいタイミングだと思います。でこれぐらいのタイプの馬は多分 2000m 前後ぐらいが多分、
いやそうですよ、多分距離長いですよ、うん、ここ2走は。
そうですよね、
はい、
うん、だから、うん、条件的にはベストのところに入ってくるはずなんでいいと思います。ただやっぱり最初に言ったみたいに強くはないと思うので、8とかって言われるとちょっと違うかなと思うので、
はいはい、はい
はい、一応評価としてはもう、一番最後の方になりましたかね。
これまあステイゴールドにフレンチデピティなんで、
うん、
まあ、道割はめっちゃ合うのかなっていうのありますよね。
はいはいはい、はい、
で前がやり合ってのしれっとっていう感じ。
そう、やっぱそうやな、そうなるよね。
で久々短縮できたんで、
うん、
このままやっぱ延長より短縮の方がいいのかなと思ってるんで、
うん、
てかマイルとかでもいいと思ってるんで。
そうですね、
はい、なので、うん、まあ、前走全く布石も何もクソもなかったんで、
そうやな、
そこだけが嫌なんですけど。まあ一応バウンド式で日経賞もまあ0秒3までは来てるんで、
うん、
まあ道あるだったら 周り苦しんでからの着付けのって感じですね。
うん、
まあ、弱いウィンバリアシオンみたいなイメージなんですけ
ど。わかるわ、そんな感じだね。
うん。
うん、一応印どころは全部出たんですね。
はい。
鮭皿どうしますか。
これね、一応切ったんですけど、
うん、
別にこれもどっちでもいいんですけど、いや結局なんかこれも交互じゃないですか、なんだかんだ。
これもだから今回タイミング的に走れると思うよ。
そうなんですよね。
うん。
で春天もまあかかって前行っちゃって、出遅れ気味で前行っちゃってってリズム崩してからの短縮になるんで、
うん、
まあ、悪くないかなと思うんですけど。でまあ、シングスピールもサドラーだから道悪良さそうだしみたいな、
うんうんうん、
多分このままある程度パワーあるから、うん、京都より阪神とかの方が合いそうだしっていうのあるんで
と思いますね、うん、まあ一応勝率 100% からね。
なのでタイミングがいいと思うんですけど、
うん、
なんか変えないんですよね。何なんだろうな。ちょっと理由がわからないですけど。なんですかね、
これもね、僕はね、僕もこれ落としたんやけど、
はい、
これね、まあ、2人でも話してたと思うんだけど、天皇賞の時にやっぱり多少の危険性を感じてたよね。
はいはいはい。
っていうことはこの前に対してのある程度のハードルを僕ら2人は持ってたのよ。
まあそうですよね。
ね。でところがやっぱりこの結果やったわけなんよね、はい、いろいろ理由はあったとしても、
はい、
ね、っていうことはやっぱりブレッツさんと僕の思ってるほどの馬ではなかったっていうことやと思うね。
なあ。
うん。っていうことはこの馬 現時点ではマイナス、消去、なんていうの、限定法の方へ入っていたと思うんだよな。
はいはいはいはい。
うん、あの思ってるところよりも下やった。だから思ってるより上やったじゃなくて、思ってるところからちょっと下やったというイメージだよね。
うん。
でそうするとやっぱりマンハッタンカフェの息は出えへんやと思うんやわ。
ああ、だから強いアグネスフライトみたいな感じですよね。アグネスフライトじゃね。強いアドマイヤフライトみたいな。
アドマイヤフライト。そうやな、強いアドマイヤフライトな。
そう。
アドマイヤフライトに失礼や。
え、シャケトラに失礼でしょ。
そうやな、シャケトラに失礼やな、そうやな。そうやな。だから、そうやって見てみると、やっぱり、まあ、日経新秀、日経賞か。
はい。
まあ、日経新秀杯、日経賞、この2000な。まあ、この辺がこのままのポテンシャルの上限なんかなっていうふうに、現在は見てもいいと思うんやわ。
はい。
うん。そしたら、やっぱりロケットに負けてる。で、日経賞も、やっぱり、あの後のレースやったけれども、まあ、未来の翼に対しての、レースなんで、ポテンシャルっていうのを考えると、やっぱり他のミキクイーンだったり、サトノクラウンだったり、ゴールドアクターであるっていう馬から比べたら、やっぱり下がるのかなっていうのが、現状のパフォーマンスではそう見ざるを得ないかなと思って。
はいはいはい、はい。
うん。だから僕もこの、有力、北さん以外の有力どころの中では一番下にして、もう馬券としては、下から2番目にして、
はい、
馬券から落とそうというふうにしました。
やっぱり ね、なんかね、日経賞、日経新春杯のあの連続構想があると、春天の盆走がなんかちょっとあやって感じに見えちゃうんですよね。
うん、
だつまり、ここが S とは言わないけど、S っぽい感じで来てる気がするんですよ、ここが。
うんうんうん、
500万した、1000万した、日経新春杯、うん、日経賞って、
うんうん、
しかもあんなぶっこ抜きみたいな走りしてたんで、日経賞が。
そうやね。
なので、うん、マンカフェっぽくないっちゃっぽくないじゃないですか。これアップでも来てるわけだから。
うん、うんうんうん。
だからそう考えると、春天の9っていうのが、いきなりリズムがポーンって消えちゃった感じになりますよね、ここになると。
うんうんうん、
そう考えると、やっぱシングスピールでこいつ S 持ってるから、
うん、
なんかちょっとリズムがパパって消えちゃったっていうのが、その交互にならない感じっていうんですか、
うん、
さっき言ったミッキークイーンとか、里のクラウンとかは丸×丸って感じなんですけど、
まあ、はっきりしてるもんな。
そうなので、こっちは丸丸丸丸×って来ちゃったんで、うん、なんかそこから×丸×丸って感じじゃないじゃないですか、
うん、
だからちょっとその交互っていう感じにはしなかったんで、
うん、
切ったんですけど、
うん、
ですね、
うん、
はい、僕有馬で買いますわこいつ。
ああ、ええ感じやね。
トゥザグローリーっぽいのかもしれないですよ。
ああ、なるほど、なるほど、うん、はい。そっちかもしれんね。アドマイアフライト、かわいそう。
アドマイアフライトなんて、もう話題に上げてあげただけでもありがたいでしょ。
そうやね、ありがたいね。
あれも期待してましたから、僕は。
うん、
結構。
まあ、でも悪い馬ではないけれどもね、
いい馬だと思いますけど、うん、まあ、日経賞めっちゃ強かったんで、
うんうんうん、
だそれ忘れた頃に有馬で買いますよ。
そうですね、ちょっと3番人気とかでは買いづらいかなというイメージですね。
そうですね、はい。
と、はい、いうことで、一応最後、まあ、クラリティとか、 スピリッツとかヒット・ザ・ターゲットはもう皆さんで考えてください。
はい。
はい。あと、最後一投ですね。シュバルグラン。
シュバル。
はい。
7番人気だ。
はい。笑いますね。
これはね、皆さん素晴らしい。
素晴らしいね。
あ、6番人気か。
あ、6番人気か。12番、13
番。6番人気素晴らしい。
うん。
一応ハーツクライが僕何度も言ってますけど、あの延長で激走した時の後の短縮が苦手な種牡馬なんで、
うん、
これがまさにそんな感じだったんで、
うん、
今まであのその激走後に短縮でできたハーツクライは休み明けでしか構想例がないんですよね、
うん、
唯一あったのがマジェスティーハーツだったんですよ。
ほうほうほうほう。
あれ変な馬じゃないですか。
変な馬やね。
そうなので、うん、これはまあ、ハーツハーツしてるハーツかなと思ってるんで。
うん。
まあ、短縮のここは買わなくていいかなと思って。
そうですね。
まあ、広まるでしょうし。
うん。
完全ガチにやりに行ったんで、北さんに。
うん、そうですね。
はい。なので、まあまあ、ここは、休んでもらいましょう。
うん。うん、まあ、だから、ね、ある程度体力がある馬なんで、この馬ね。
はい。
で、その体力がある馬が、やっぱ去年のジャパンカップの時に480ぐらいあった馬が、現在468だよね。天皇賞の時にね、
はいはいはいはい、
だから阪神大賞典の時点でもやっぱり作ってきてるよね、多分ね、もう完全に。
うん、
里野ちゃん倒しに行こうっていう意味でね。
うん、
うん、でそれ、そこの時はやっぱり認めました、この強さは。
はい、
うん、で、天皇賞の時も、まあこれはね、ちょっと枠と流れにも恵まれた部分もあるし、ちょっと頑張ったよね、4万人弱なんでね。
そうですね。
うん、で、ここ2つバリバタ減らして頑張った後なので、さすがに。ね、体力ストックないでしょうし、いくら小等生かなといってね、まあ、最高峰ズゴンで掲示板どうっていうイメージかな。
まあ、ジャパンカップみたいに着付け作戦ありますからね、まだ。
そうね、もうそれしかないよね。
そうですね、ごまかすにはそれしかないでしょうね。
うん、うん、うん。
ちょっとでも欲出して勝ちにいったらきついでしょう、
ね。欲出すでしょう、さすがにこの臨戦ならば。
まあそうですよね。
うん。これリンカーンこんな感じじゃないの？
あ、そう、だからリンカーンだと思ってるんですよ、僕。
そうやな。
あ、ブログに書いたんですけど。
あ、そうだね。
僕、今年、ディープインパクトの年に近いのかなと思ってるんですよ。
うん、ほうほうほう。
ミチュアルで、小等数で、断然一番人気がいるっていう状況。
うん。
で、
バランス悪いやつ
な。そうで、成田センチュリーになる馬とバランスオブゲームになる馬、どれかなーってずっと探してたんですよね。
うん。
成田センチュリーの特徴をちょっと上げてみたんですけど、
うん、
CK トニービン、ノーザンテイスト持ちで、
ハ
ルテン奔走してて、叩き2戦目で、
うん、
2200の該当距離重賞実績あって、
うん、
道ある実績もあった。
ほうほうほう。
で、バランスオブゲームの特徴が LK で二陣スキー持ってて、
うん、
安田奔走で、うん、逃げられなかった逃げ馬で叩き2戦目で、該当距離重賞実績と道ある実績あったんですよね。
ああ、じゃあロケットとクラウンやな。
でそれをどれにしようかなと思って、クラウンは該当距離実績 ありつつ道ある実績あって、で距離延長でっていう、だからバランスオブゲームと、まあ、ちょっと成田選手をくっつけたみたいなイメージなんで、これがまあぴったりかなと思って、ただまあ人気しちゃってるんですけどね、
うん、
あとはどれかなって思ってて、でシュバルはまんまリンカーンなんですよね、
うん、そうね、
自分の中ではだこれは切ってってなって、
うん、あの時は日経賞からやな、リンカーンは。
そうですね、日経賞一番人気1着した後じゃない
ですか。1着ね。で、天皇賞2番人気2着もね。
はい。
ほぼほぼ一緒でもね、阪神大賞2番人気2着も同じようにやりきった後の天皇賞。あ、でもこっちの方がしんどいんか。
シュバルのがまあ、4番人気2着なんで。
そうだね、リンカーンにこっちの方がしんどいな。
まあ、2走馬1着じゃないっていうので、まあ同じぐらいじゃないですかね。うん、
そっかそっか。まあ、そもそもリンカーンが強いけどな、シュバルより。いや
まあいいとこじゃないですか。
いいとこやな。いいとこかな。
あんまりリンカーンのが100持って強いとは言い切れないですけどね。
そうやな、そうで、ね。
どこやな。リンカーンもなかなかヘタレたところありますからね。
うん、そうですね。
うん。
何回天皇賞一番人気で迎えてんねん。
まあ、所詮セカンドクラスだったっていう、
そうですね。
感じありますから、リンカーンは。うん、
まあでもそんなとこですかね。
ですね。
はい。まあ F はじゃあ僕もシュバルにしときます。
そうですね、もうシバルしかいないですよね。
じゃあとりあえずおさらいしておきましょうか。
はい、おさらって、
はい、浦さん本命が里のクラウン、対抗ミッキーロケット、黒三角北三ブラック、白三角にミッキークイーンゴールドアクターで、バツ印にレインボーライン、拓也の方が本命北三ブラック、対抗ミッキークイーン、黒三角ミッキーロケット以下、白三角にレインボーライン、里のクラウンというふうになっております。まあ、当たります。はい、残念ですが当たります。
エムラジ未公開ジングル。
オタクのサークルっていうのは割と男メインなんですよね、多い。その中にいる女性みたいな感じ。つまり競馬も男メインじゃないですか、割と。
そうですね。
だからつまり一般的にはそうでもないんだけど、オタクのサークルの中にいると、
あ、姫になるってことか。
モテちゃうってこと。
なるほどなるほどなるほど。
はい、
ハズちゃんみたいなもんやな。
でもあの人の場合は割とそこそこ顔普通にいいんで、
そうやな、ハズちゃんポテンシャルあるもんな。これ聞いてや、これ聞いてや、
はい、放送できない。絶対できない、これは人生でもできない。夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの
エンディングのコーナー、
イエー
イ。さあ、僕全く宝塚記念以外今回見てないですよ。
じゃあ、
はい、そんなとこですかね。
いきましょうか。
はい、じゃあお知らせお願いします。
お知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
いろいろコーナーやってるよ。罵声ゲーム、すいません、ずっと伸ばしちゃってるんですけど、次週絶対やりますんでお願いします。
はいはい。
で、競馬事業仕分けも地味に最近盛り上がってるんで、でまた新しいのもどんどん今回また1個増えましたし、追加していきますんで、そちらの方を見ていただけたらなんとなくイメージも湧くと思うんで。
そうですね。
はい、送ってください。
はいはい。
そして馬ビアもやってるよ。
うん。
で、期間限定コーナーはもう閉じちゃうんで。はい、それではそろそろお別れとしましょう。
うん、
お相手は、今日車で事故を起こして車が大破したブライトと、
ほんまに？
ほんまに。
北さん、いろんなものをクリアして歴史的に名馬になってくださいの拓也でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
80万かかるって言われたよ。
何その物損か。
そう、自分の物損。
まあ、物損でとりあえずよかったな。
うまビアの泉。
イエーイ。
さて、ここで言うアーティストがもういなくなったブライトでございます。
はい、
なので今僕がハマってることでも喋ろうかなと思うんですけども、
ほう、
今ですね、僕あるドラマにハマってまして。
ほう、
なんでしょう。
あれ、クライシス。
クライシス。あー、惜しいですね。
なんですか。僕クライシスしか知らないです。
あ、そうですか。じゃあ正解言いますね。
はい、
正解は古畑任三郎です。
フル
YouTube で見まくってるんですけど、
はい、
なんかね、普通に見てたら関連動画に1個ポッと出てきたんですよ、古畑のが。
うん、
何の関連だかちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
でそれを1個パッと見てみたら、
うん、
面白くて、
お
う、もう今見まくってるんですよ。
そうなんや。
なのでもう僕今ね、喋り方がもう古畑っぽくなっちゃってるんですよ、どんどん。もう
たくやさん、あなたは、あなたは不倫をしてましたね。 あなた不倫して、不倫した方と USJ に何度も足を運んでいます。当たってるでしょ。
アウト。いろんな意味でアウト。
今ハマっちゃってましてね。普通にだから仕事中とかでもそういう喋り方になっちゃってるんですよ。
なるほど。
あなたは、
みたいな感じで。
犯人はな、メンク、メンクですね。
またメンクさんいじるって。
あなたは決闘予想家でありながら M の法則を覚えすぎました。あなた M の法則中途半端に覚えちゃったせいで馬券が全く外してる状態です。今泉くん私は昔、ラブホテルに彼女と行った時にアダルトビデオのチャンネルを見すぎたせいで途中で帰られたことがあります。古畑任三郎でしたみたいな。
何じゃそれは。
そういうどぎつい自分のリアルな、あの会話みたいなのをしても全然やんわり聞こえたでしょ今。
やんわり聞こえたから
絶対聞こえたと思うんです。
はい
はい。
クエスあなた、うーん、あなた USJ 帰るとき一緒にずっと手つないでたそうですね。それはどんな方とです？
アウト
そういうのにハマってました。
なるほどね、
はい、今日だけ蹴りをつけたいと思います。いい加減。
はい、ありがとうございました。
僕満足したんで今のでだいぶ。
はい、
ということで、紹介したいと思いますよ。
はい、
ラジオネームニセタクヤさん、
うん、
じゃあいきます。まずはこちらの馬ビアです。 M の法則のホームページを見ていたら嫁に SM 好きと勘違いされ惹かれた。これだからなんだっていう話なんですよね。
そうやな、
知識に全くなってないっていうね。
そうやな、
ホームページを見ていたら惹かれたっていう話よ。あなたの普通の会話でしょうよっていう感じなんですけど。
これ評価もクソもないよね。
どうしましょう。
どうしようかな。なんだ、上に行けば行くほどよく知ってるやな。いや、4兵ぐらいで。
はい、4兵。
はい、
次はこちらの馬ビアです。
はい、
藤沢先生がダービー取っちゃうからネタが一つ減ってしまった。確かにクラシック取れないのが売りだったのに。
そうですね、
オークスとダービー取り上がりましたね。
うん、
今まで桜花賞しか取れなかったですからね。
うん、
しかもそういう時に限って岡部に取らせてあげないっていうところが、
そうね、
いやらしいんですけども。
どうしようかな。6兵
で、はい、
うん。
じゃあ次のマブヤいきます。1982年のダービーでロングヒエンは初馬機が故障して大外枠の30枠から発送した。これあの先日言ってたあの、
そうね、
初馬記問題ですね。
はいはいはいはい、
ロングヒエンっていう馬が、
そういえばおったよね。
しかも28頭立てなのに30枠からスタートした。
へ
ー、これはたまたまグリーンチャンネルを見てたら見つけたってことなんですけど。
じゃあ2兵で。
そうですね、まあ、ちゃんとしてますよね。
うん、
では長文失礼しました、待機マーシャルってことなんですけどね。
はい、
懐かしいな。じゃあ僕からのマビアも行こうかな。
ほう、
エムラジパーソナリティブライト氏のやるモノマネは一時代古い。
7兵で。
高い。うん、高いじゃないですか結構。
うん、
はい、でも今の曲とかドラマとかでみんなと共有できるようなドラマとかってないと思うんですよ。本当それこそ、うん、